ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の二部あかりです。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。もうね、始まりからマイクチェックで東京 FM みたいな感じで言ってたら、アホそうな声だねってスタッフさんに言われちゃったんですけど、それも個性、そう、それも個性で、私すっごい声でよく言われます。もう友達にうへへへみたいな、なんか笑ったのかな、なんか笑っちゃったりとか、早口でうーって言うと、なんか動物の森だみたいな動物の森の声がいるぞとか、結構声のことでは言われるんですけど、今はもうめちゃくちゃ嬉しくて、その声特徴的だねって言われると、それはもうインパクト、個性、そう、私、そう、印象に残るってことだし、あと、そう、メンバーに、そうだ、この間加藤志保さんに、ニブちゃんの声ってほんとよく通るよねって言われるんですよ。え、私の声やっぱ通りますか？ああ、そうなんだ。確かに、なんかその大人数とかで喋ったりすると私の声通っちゃうから良くも悪くも目立ってしまうので、いい時に目立つ時もあれば、なんかそれこそ学生時代とかだって、え、他の人も喋ってたじゃんって思うのに私だけ怒られるとかありました。だからやっぱ良くも悪くもだったなって思うけど、今はめっちゃいいですよね。うん、大人になるにつれていい、ラッキーって思うようになりました。はい。そしてですね、近況なんですけど、ちょっと早く伝えたかったんですけど、私誕生日迎えました、22歳。それでインスタグラム始めてみました。わーい。インスタグラム始めるにあたって、いろんなメンバーのアカウントも見て、なんかどうしようかなとか、まずやっぱ思うのはユーザー名、それを考えようって思って、で、私一時期めちゃくちゃ考えたんですよ。私は何を押していこうかなって、自分で。やっぱニブちゃん？ニブちゃんはやっぱあだ名でもあるし、一番最初に会った方が出やすいかなって思ったんですよ。だけど、なんかそっからいろいろ考えたのは、ニブちゃんの後になんか自分の名前じゃなくて、なんかゲームとかオレンジとか押していこうかなって考えた時に思いついたのが、ニブちゃんゲコゲコそう、変える、ニブちゃんゲコゲコあとオレンジニブちゃんとかいろいろ考えたんだけど、まあ、結局名前に落ち着いたんですけど、自分の、そう、めっちゃ悩みました。みんながもし、じゃあ私がまだその作る前だとして、ファンの皆さんはやっぱ何を入れたいのかなって気になりません？なんかニブちゃんカエルとかにしようかなって思ったけどなんかこれ何年後とかに見たら恥ずかしいかなとかいろいろ考えちゃって、まあ自分の名前にしたんですけど、いやいやいやいや、ね、あいみょんさんはダメですよ、好きすぎて好きすぎて一緒に、まあそんな感じでいろいろ悩んだ結果決まりましたって感じです。そうで、まだ収録日の時点ではお誕生日の1日前なんですけど、金村が、そう、加湿器をお願いしたんですよ。今年は誕生日プレゼントをね、こうお互いにこれが欲しいって言って、お互いの誕生日でプレゼントし合いっこしている中なんですけど、今年は加湿器が欲しいって、しかも沸騰タイプの加湿度が高いらしくて、それを頼みました。でね、実は今日の収録の後に金村と会う約束をしているので、そう、くれるのかなってドキドキ楽しみに待ってます。じゃあそうだな、あ、いただいたらインスタにアップするの？確かに、アップしよう。でもどう思いますか、加湿器いただきましたみたいなあ、一番最初、いや、ダメです、ダメです、一番最初は決まってるんですよ。でもそれで、それ聞いてください、悩み、私の。なんか他のメンバーのインスタとか見ると、まあやっぱモデルが多いんですけど、おしゃれなんですよ。まあ金村は特に写真、カメラが趣味だから、そういう景色とかいろんなエモい感じで、今日はこのお洋服です、シャシャシャシャ、おしゃれだったんですよ。で、私も実はこの間アップしようか悩んでるんですけど、ちょっとお友達とお出かけしたんですよ。で、冬に植物園に行っちゃったんですよ。良かったですよ、やっぱ植物園。私ずっと植物園行きたかったのでめっちゃ良かったんですけど、なんかどう頑張ってもなんかオバショットみたいななんかあれ、どう頑張ってもなんでこんなにおださが入ってしまうんだろうみたいな感じになっちゃったんですよ。ちょっとじゃあスタッフさんに見せますね。まあこれと撮るのが良くないんですけどえ、これ載せない方がいいかな、今悩んでる。 でるんですよ。それで言うとこれ一応載せるで悩んでるのが、これ、これ、これ、もうただの緑。でも唯一手はあったんですよ。で、最後の方に、梅っぽいピンクのお花、地味地味って言われちゃった。逆にでも載せようかな、なんか逆に。それで悩んだんですけど、友達と話したんですね。私は、ありのまま、あんまり着飾りすぎず、お仕事の写真もいっぱいアップしたいと思うので、なんかオフショットとかあげたいし、でもプライベートは、やっぱりどうしても頑張っても、拭えないおダサ感があるので、でもそれはもう個性として発信していこうかなって決めたんですけど、クミさんのおしゃれやん撮影って感じで、私のプライベートは、こう、何ですかね。ちょっと、おダサが入ってるかもしれないけど、逆にね、いいかも。あ、ニブちゃんのインスタって、ちょっとおダサだよねみたいな。それが逆に、話題よ。話題になるかもしれないですよね。ノン加工。ノン加工。ノン加工。純正カメラみたいな。それがいいかもしれないから、そう。だから私は今開き直っちゃってる状態かもしれないけど、逆に良くないですか？めっちゃお仕事がキラキラキラキラしてる。急に、ダサッ。みたいな。それも味かもしれないって思って、私はそれを目指します。まあ、ありのままでいこうって思いました。変に着飾らずに。だからさっきの、とんでもない枯葉の写真もあるんですよ。ちなみに言うと。これ。いや、逆に載せようかなとか、なんか。逆に。でもちなみに植物園の縦写真と横写真バージョンがあるので、こう2回に分けて載せようかなって。縦写真バージョンと。キラキラゼロ。いやでも良くないですか、ほら。わーい、みたいな。森。いや、森みたいなところだと。でも、やっぱ色があるものはいいですね。地味、嘘。まあまあまあ、でもそれが味ですよ。だってこれを出せるのは私しかいないと思う。でもそれをめっちゃ悩んでて、なんか言われちゃうかなとか、でも気にしちゃったらもうね、何もあげられなくなっちゃうから、ありのままでいこうって思っているので、なんかありのままの私を、こうなんかほっこり目線で楽しんでいただけたら嬉しいです。なので、こうご期待です。はい。そしてですね、少し前なんですけれども、2月2日に週刊少年チャンピオンさんの表紙を担当させていただきました。ありがとうございます。浦安鉄筋家族の虎徹と一緒に表紙を飾らせていただきまして、その浦安シリーズ連載が30周年というね、特別号の回に表紙を務めさせていただきました。まさかね、そのスタッフさんから、今回チャンピオンさんから、みたいな、浦安鉄筋家族が好きなニブちゃんを表紙でお願いしますって来ましたって、こうスタッフさんが送ってくださって、嬉しい、楽しみって思っていたら、実際に撮影では漫画読んだり、その浦安鉄筋家族のもう T シャツ着たりとか、ラフな、楽しい撮影をさせていただきまして、そう、浜岡健二先生からイラストとサイン入れの漫画をいただいちゃいました。本当にありがとうございます。これすごいんですよ。今その連載されているシリーズの浦安鉄筋家族の、単行本をいただきまして、最新刊にパッと表紙めくった瞬間に、虎徹の写真と、ニブあかりさんへって書いてくださって、サインとお宝です。兄の影響でこの漫画好きになって、もう兄に自慢したら、すごいじゃんってもう大興奮のメッセージが返ってきて、本当おめでとうって言ってくれて嬉しかったです。本当にありがとうございます。皆さん、まだの方もぜひゲットしてください。はい、それではオープニングはこの辺にして、最近のお気に入りの楽曲をご紹介したいと思います。それでは聴いてください。フィアレスジャパニーズバージョン。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。金村一人旅行ったらしいです。聞いてないんだけどって思って、っていうか、まあ見たんですよ、インスタグラムか何かで。なんか写真あげてませんでしたっけ。インスタだ。そうで、あ、行ったんだって思ったけど、あ、お友達と行ったのかなって思ったら一人旅だったようで、びっくりしちゃって。だから五島列島行った後に、まあ最近ですよね、北海道に一人で。一人北海道めっちゃすごくないですか。その現地になるかいらっしゃるとこっていうわけでもなく、普通にめちゃくちゃすごい。だからチケットも取って宿もでしょって、写真家の方が来たのかなって思ったのかな、宿の人。こんな綺麗なべっぴんさんが来たなって思ったのかな。なんか私も一人旅憧れるとは言ったものの、未だに行動できてなかったので、でましては最初は、まあなんか関東近郊かなとか で金沢あたりかなとか、新幹線がめちょこっと行ける範囲で一日で帰れるレベルがいいなと思ってたけど、まさか金村一泊したとも知らず、びっくり。すごい、本当にすごいです。二十歳でね、感化されちゃうよ。あ、レギュラーか。あ、そういうことですか。一人旅レギュラーか。え、めっちゃいいじゃんそれ。え、かっこいい。じゃあ私もなんかレギュラー化しようかな。植物園レギュラー化。なんかみんな何そのがっくりみたいな反応。でも、あ、一人食べ、あ、めっちゃいいかも。いいこと考えた。なんか Vlog 的な感じでご飯食べて食べ歩き動画、あ、食べ歩きっていうかお店に入ってこっそり美味しいですパカパカパカみたいな。インスタに、あー、でもインスタね、なんか今急になんかドキッとしてました。だってね、全世界の方に今でも逆に見ていただくチャンスですもんね。
え、全世界って言いました。
はい。何ですか、見られるつもりですよ。全世界に発信だって、全世界に発信じゃないですか。え、何ですか、何ですか、やだやだやだ、そんな、何、グローバルな人でした。グローバルになりますじゃん。ジャパニーズグローバルガール。日本の、でも私も一人旅したくなりました。秩父行きたくなったし、味噌ポテト食べたい。あ、私この間味噌ポテト家で食べました。その埼玉の秩父のあの B 級グルメの味噌ポテトって、私が大好きな食べ物があるんですけど、味噌ポテトがなんか通販があるんですよ、味噌ポテトの。なんか冷凍でお届けできて、家でだからあげました。でも今度自分で個人的に作ろうかなって。そう、ベルクさんにもあるんですよ。そうなので、ぜひね、見つけてみてください。はい、それではじゃあ企画に参りましょう。久々にこちらの企画に参ります。二部のツボー。この企画は、人とはちょっとずれている私にぶあかりの笑いのツボを探るために、リスナーさんが私が笑っちゃいそうなエピソードを送っていただいています。はい、今までは私に笑いのツボを合わせていましたが、今回は普通にリスナーさんが笑ってしまった出来事を送っていただきました。そのメールが私のツボに入ったかどうかを、ツボ1つ、ツボ2つ、ツボ3つの3段階で判定させていただきます。ツボ3つは本気でお腹を抱えて笑っちゃうレベルです。多分リスナーの皆さんの笑ってしまった出来事が普通なので、この笑いのエピソードがわからなかったら私はずれているっていうことになるので、ちょっと真剣に頑張ります。まあ、頑張るっていうか、もうありのままで挑みたい。ただみんなと一緒がいいな。それではいきます。大分県にお住まいのキムソーカイザーさん、活動からいただきました。この前、人通りが少ない小高い丘へ続く道を散歩しているとき、私から少し離れた前を散歩している人が、フォーと叫んでいました。多分私の存在には気づいていなかったのでしょうか。笑っちゃいました。かわいい。それでは判定いきます。ツボ2つ。いや、これめっちゃ笑っちゃう。え、可愛くないですか。だってその多分後ろにいるって気づかないで、もう丘からの景色楽し、綺麗すぎて、フォーって言いたかったんですよ。多分私これやっちゃうタイプです、多分。うわー、綺麗とか叫んで、パッて見たら後ろに人いて恥ずかしいってなるタイプです。え、やばい人。それやばくないですよ。え、でも笑っちゃいました。これわかる。え、フォー。いやいや、私はフォーとは言わないけど、だ、この人はフォーっていうタイプじゃないですか。ヒャーとかうわーじゃなくて、フォーだったんですよ。面白い。いや、いいですね。確かに私に合わせたというより自分が笑ったエピソードの方が共感しやすい。続いて、兵庫県にお住まいのピーマンの箱詰めさんからいただきました。ありがとうございます。私は会社で新人の女の子の教育係をしているのですが、先日その子に初めて企画書を書かせてみました。お、出来上がった企画書を見ると、たくさん手書きの絵文字が書いてあって、思わず笑ってしまいました。え、どう指摘するか悩んだのですが、その後後輩を呼び出して、絵文字は可愛いけど社会人としてはこれはさすがにふさわしくないね、やり直してもらっていいかなと、やんわり注意しました。はあ、こちら、ツボ一つ。そんなことあるんですね。あー、LINE を送る感じで書いちゃったのか。確かに、でも、自分が先輩だったら可愛いなって思うかもしれないです。絵文字ですか？あ、 私手書きで例えばメッセージ書くときはめちゃくちゃ自分でニコちゃんとかキラキラとかハートとか書くけど、あ、メッセージ送るときですか？私あんま絵文字使わないです。にっこりとカエルとハートしか使わないですやっぱスタンプが多いですよね。え、今の子絶対使うと思います。だから逆に言うと私が思うのはやっぱ今の子の絵文字理解力すごいと思います。絵文字理解力ってなんだろう、その絵文字選ぶんだみたいな。なんか私初めてなんかユニコーンとかなんかそういうふわふわ系シャボン玉とか、あ、こうやって使ったら可愛いんだって思います。やっぱ女の子のなんかメッセージ系の絵文字の使い方見ると夢川系、あ、すごい、ゼロですね。え、でもそれで言うと私も確かに申し訳ないですけどおじさんスタッフの方は絵文字ゼロですよねいやでもそれは業務なのでそりゃそうですよ、業務だから。あ、普段もですか？私のお父さんは絵文字使いますよ。だからやっぱ本当その人それぞれなんじゃないですか。引かないです。あ、でもなんかびっくりマークの絵文字しか使ってこないけどお父さんは赤いあれお父さんって感じするんですけどどうなんだろう。でもいいんじゃないですか、なんか程よく。だから一メッセージに一個ぐらいがいいんじゃないですか。参考にしてください。続いて愛知県にお住まいのおしるこサンドさんからいただきました。ありがとうございます。先日ライブの帰りに電車に乗っていると小学校低学年ぐらいの男の子が乗ってきました。その男の子は扉付近に立つと、この電車は快速東京行きです。停車駅は、などと、え、車掌さんのモノマネを始めました。かわいい。あまりの可愛さに周囲の乗客もクスクスしていたのですが、その後電車に飛び乗ってきたサラリーマンに対して、駆け込み乗車はおやめくださいとモノマネで注意していて、思わず私も周囲の乗客も笑ってしまいました。かわいい。こちらのメールはツボ2つ。めっちゃかわいいですね。でも私もこういう子遭遇したことあります。昔なんか次はなんとかなんとかって停車駅が発表される前に言ってて、そのやっぱ電車好きの男の子なので、もうこの路線は何駅と何駅とってこう止まるのを把握していたり、なんとかの列車はなんとかなんだよねって電車内でお母さんに必死に説明している男の子とか見るとすごいほっこりしますよね。でもいいですね、なんか注意の仕方も車掌さんの真似して、駆け込み乗車はおやめくださいって注意しててね、なんかその乗っちゃったサラリーマンの方もはって思うだろうしね。いや、すごいいい子供ですね。きっといい大人になると思いますよ。だってこうやってやんわりとね、その相手の方を思って注意することができるってね、なかなかできないですからね。すごいよ。沖縄県にお住まいの天川さんからいただきました。ありがとうございます。私が中学生の時のお話です。父が痔の手術を受け入院しました。お見舞いに行くと6人部屋で、父の隣のベッドのおじさんのところに看護師さんが検温しにやってきました。看護師さん、〇〇さんは二郎でしたよね。二郎とは痔の一種です隣のおじさんが、いいえ、私はなんとか三郎です一瞬の静寂の後、部屋は大爆笑, 父は手術の傷口が開き、退院が少し遅くなりました。嘘のような本当の話です。いや、面白い。こちらは、ツボ3つあ、二郎っていうね、そう、病気があるんですけど、三郎ですって名前で返したんだ。かわいい。かわいいってか、面白いっていうか、笑っちゃうわ、私だったら。でも、そういう勘違い、あるあるですよね。いいですね。いや、いいな。なんか、ほっこりします。みんなの笑ったエピソード聞くと。続いて、栃木県にお住まいのニブデニーロさんからいただきました。ありがとうございます。芸人の板尾さんのお話がすごく面白くて笑ってしまったお話です。板尾さんは、名前が、いつじと珍しい名前なのですが、これはお母さんがどうしてもとこだわってつけた名前らしいです。ですが、当のお母さんはいざ呼ぶとなると、いつじという名前は言いづらいという理由から、伊藤さんのことをずっと太郎と呼んでいたらしいですこの話を聞いた時テレビの前で大笑いしてしまいました。そんなことある？こちらのメール、ツボ2つ。伊藤さんのお母様がいつじとこだわって名前をつけたのに、 呼ぶときはなぜか呼びづらいから太郎って全然関係ない名前呼んでたんですからもうどういうこと？だから私があかりって名前なのになんかあいいみたいななんかそんな感じですよね。花子みたいな感じですよね。そんなことある？びっくりじゃんそれ。すごいですね。すごいエピソードすぎて強いな。続いて兵庫県にお住まいのケモルネタンさんからいただきました。ありがとうございます。先日夕飯を食べ終え家族みんなでテレビを見ていると手を振るだけで動物を眠らせる達人が出ていました。その達人はクマやトラなどと目を合わせながら指で何かを掴むようにして手を左右に振ると動物はあくびをし始め最後は床にゴロンと寝転がっていました。嘘でしょ。そんな映像を見ながらこの人すごいねと言いながらふと横を見ると母親がテレビ画面に向いたまま座って寝ていました。その姿を見た僕はさすが達人やなとなりました。そんなことある？かかっちゃったな。動物ですもんねだから。このメールはツボ2つ。だから動物は人間も動物だからテレビ越しにかかっちゃったんだお母さんまで。すごい。っていうかクマやトラを眠らかせるってすごくないですか？だからこの動物だけっていうないんですね。犬だけとか猫だけとかじゃなくて全部の動物に対応している達人がいらっしゃるんだ。見たかったなそのテレビ。すごいな。はい、続いて千葉県にお住まいのドンピシャフミエモンさんからいただきました。ありがとうございます。以前ニブちゃんが話していた店員さんの逆質問と似たような体験をしていました。焼肉屋さんでの6秒くらい見なきゃ。オッケー。自宅の Wi-Fi をセットするために専門のオペレーターの方と電話をしながら作業を進めていた時のことです。説明通りにやるもあまり回線速度が上がらず何が原因ですかねと質問すると逆に何が原因だと思いますかと急に逆質問され私が答えるのと思ってしまいました。うわ、わかるわ。ちょうどニブちゃんのエピソードを聞いた後だったので思わず笑ってしまいました。こちらのメールはツボ2つ。いや、わかる。だからこっちが困って聞いてんのにそっちが質問で返すみたいなパターンですよね。いや、わかるわ。めっちゃわかりますわ。いや、わかるな。いや、でもそんなことあるんですね。何が原因だと思いますか？もう多分疲れちゃってますね。このオペレーターさんの方も多分たくさんの方と対応して疲れちゃったんだよきっと。いやー面白かった。いやでもなんか思ったのが今回めちゃくちゃ共感できました。なので多分私笑いのツボはみんなと合ってると思うんですけど今一個思い出しちゃいました。なんか私ちょっと見ちゃったんですけど日向坂で会いましょうって番組でなんかニブちゃんが笑ってる時はなんかちょっと的外れてるみたいな。なんか富田鈴香っていうメンバーがいるんですけどなんか鈴香とかが笑ってる時はだいたい場が盛り上がってる時なんで笑いの的を得てるけどなんかニブちゃんが笑ってる時はだいたい外れてるってなんか書かれててだから私やっぱそう思われてるんだってなんかやっぱ今更なんかかわいそうにとか慰めてくれるのかなって思ったらそんな追い打ちかけられます。いやでも改めてそれを見てあやっぱり私はやっぱ人と笑いが違うんだって思ってでもいいやって思いました。いいですいいです。笑いが違くてもだってみんなが笑いが起きないところで笑ってハッピーになれるんですよきっと。どういうこと？あ空気はまあ確かにやっぱ KY 線ってそうにあるからな。あーだからそう、そのスタッフさんがね、結婚するなら笑いと食の好みは一緒の方がいいと。多分これは既婚者の皆さんが多分全員思っていらっしゃいますよね。なんかへへって一緒に笑い合ったら絶対楽しいですもんね。でも一人だけ笑っててもう一人がってなったらなんかめっちゃ冷めますもんね。気まずってなるし、ご飯も確かになんか一緒に会わなかったらこれ美味しいってなっても美味しくないんだけどとかって絶対に一緒にいて空気悪くなりますもんね。確かに私もその考えには同感だけど、でも私そしたら同じツボの人いるのかな？いなさそうじゃない？いなさそうじゃないですか？なんか、もしくは、あー、それだ！だから私は同じ、その、ツボで分かり合ってくれる方、もしくは、変なところで笑ってても、かわいいねって思ってくれる方、もう二択ですね。あー、もう私はでも、もうかわいいって思ってくれる方じゃなきゃダメだ。選択肢が絞られてしまいました。共感はなし？ あ、私の言うのも確かに、私とツボ共感してくれる人はもう選択肢の中からないってことですか。悲しいな。まあまあまあまあ、心が広い方がね、きっと世界中にはたくさんいらっしゃいますからね。お日様の皆さんもきっと優しいと信じてますよ。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここからはリスナーさんが考えてくれたお題でお話をしていこうと思います。ちなみに前まではおしゃべりモンスターニブアカリの天下一トーク会というタイトルでやっていたのですが、別に天下一トーク会というほど天下一していなかったし、そこまでおしゃべりモンスターでもなかったので、ぬるっとやめまして、お題でトークみたいな感じでいきたいと思います。それではお題でトークいっちゃいます。神奈川県にお住まいのゆきまるさんからいただきました。トークテーマはお菓子作り。先日メッセージアプリでオレオを砕いている映像を送ってくれましたが、最近のお菓子作り事情を聞かせてください。待ってました。お菓子作りをやろうと今年は決めて、ついに、まあ、バレンタインも近いから自分にチョコレートを作ろうと思ってやったんですよ。で、なんかやっぱ私オレオが大好きで、で結構動画 TikTok とかいろいろ YouTube とかでこう菓子の動画見るんですけど、なんかオレオを砕いてオレオ生チョコタルトみたいな、オレオをタルト生地にして生チョコレート入れて固めて食べるっていうお菓子を作ったんですけど、めっちゃ美味しくて、だけどやっぱ私オレオ大好きだなって思って、あともう一個チョコプリン、なんか余ったのでなんかチョコプリンも作ってみました。もうめっちゃ簡単でした。ゼラチンと生クリームとか豆乳入れたのか私は。でもあと固めるだけで終わったので、多分私も今多分女子力高まってきてますね。最強。だから次はティラミス。私スイーツでケーキといえばもうティラミスが一番大好きなので、もう自分の家でティラミス作ろうって。で一番憧れているのは、なんか金村の家に昔その渡辺美穂と3人でお誕生日パーティーした時に、金村ん家にあのケーキのクリームを回すクルクルする台があったんですよ。あれすっごく楽しくて、なのであれ買って私もケーキの生クリームクルクルつけてケーキ作りたいって思ったんですよね。だから次目指しているのはティラミスとケーキです。宮城県にお住まいのそぼろここにあらずさんからいただきました。トークテーマは至福のひととき。最近一人暮らしの中で個人的な楽しみがなくなってきたので、イブちゃんが感じる至福のひとときを参考にしたいです。それこそ自分でご飯作って食べるときとゲームが至福のひとときなので、ゲームやってみたらどうですか。ゲームか、やっぱでも趣味があるとそれが絶対に至福のひとときになるので、いろいろやっぱやってみるっていうのが大事なんじゃないですかね。よく多いのはなんか入浴剤ですって人多くないですか。だからなんか入浴剤にハマってみるっていうのも面白いかも。メンバーのお誕生日になんか虹色にファーって広がる入浴剤プレゼントするんですけど、私も一回プレゼントしてもらって超テンション上がったんですよ。もう入れた瞬間にふわーって虹色が広がってすっごい気分上がるので、なんかやってみてはいかがですか。何ですか何ですか。サウナ、あ、めっちゃ流行ってますよねサウナ。いいじゃないですか。あ、私ダメなんです。私サウナ自分家のお風呂でものぼせちゃうので、サウナはちょっと私はいけないんですけど、整ってきたとかって言う人憧れます。続いて大阪府にお住まいのヨネケルジャックソンからいただきました。ありがとうございます。トークテーマ歯磨き粉。現在私は歯磨き粉のメーカーで働いている会社員です。にぐちゃんや日向坂のメンバーはどのような歯磨き粉を使っているのか疑問になったので教えてほしいです。ホワイトニング、知覚過敏など、またこんな歯磨き粉があったらいいなと思う歯磨き粉があれば教えてください。私はホワイトニング成分が入ってる歯磨き粉使ってますね。私歯磨き粉を出す量人よりめっちゃ多いって言われたんですよね。いきなりなんかメンバーの山口春代にその一緒にお手洗いで歯磨きするんですけど、ブニュって出してたら、ニブさんそれめっちゃ多くないですかってすっごい突っ込まれて、これが普通だよみたいな。もう歯ブラシから毛先と同じ量じゃなくて、もにょって嘘。やっぱ多いんだ。じゃあもしかしてその歯ブラシの毛の部分の半分ぐらいですか。マジか。その泡が最高なんです。なんか口の中が泡になって、うわあわあわあ、どうしよう。多分このヨネケルジャックソンさん怒ってるかもしれない。使いすぎだって聞いてて。どんぐらいやっぱ使うのがいいんですかね。このプロの方に聞いたらね、 一番。でもなんかとにかく多すぎだよってすっごい言われるので、うん、じゃあじゃあ、あ、いいこと考えた。その適量の分だけ出る歯磨き粉毎回ピッポニョってね、めっちゃ良くないですか。え、味は別に甘い味とかそんなこだわりないので、普通にこうミントっていうかスースーするなんかそのやっぱ洗ってるなって感覚があるものが大好きなので、あ、私いつも思うんですけど、歯磨きこうリビングで歯磨きするじゃないですか。で結構限界までリビングで歯磨きするんです私。ソファーに座りながらうーんって磨くんですけど、あ、もう結構限界みたいな、まあ泡も多いので、あ、やばい、もう溢れちゃうなみたいな、でも十分磨いたなってなってこう洗面所に立ったったった走るんですけど、その間すっごい口の中がもうピリピリピリピリ辛くなっちゃうんですよね。それは なんでなのかな、空気が入ってるからかな、口の中に。なんかとにかくそれめっちゃ悩みなんですよ。何が原因なんだろう。あ、多いから。少なくするのが一番か。どうでもいい、どうでもいい悩みすぎて、これをなんか公共の場で相談してるのが恥ずかしすぎるわ。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまでニバあかりがお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょうエンディングのお時間です。私一個お伝えし忘れてたんですけど、その先日歯医者さんに行った時に歯磨きの仕方マスターみたいな感じで、小学校の時なんか口の中が赤っぽくなるようなラムネみたいな舐めて、どこに磨き残しがあるかとかそういうやつをやってきたんですけど、そういえば歯医者さんに歯磨きをする前にフロスをしてくださいって言われたんですよ。糸で歯と歯の間のものを取るんですけど、で歯茎のポケットも入れてくださいって、歯磨きをする前にやってくださいって初めて聞いてびっくりして、いつもやるときは歯磨きした後にやってたんですけど、なんならもうフロスを歯磨きする前にやるんだったらもうほんとフロスだけでいいぐらいフロスが超大事なので、歯磨きをする前にフロスしてくださいって言われて、うわーいいこと聞いたって思ったので、これをぜひ皆さんに伝えたいと思って、はい、フロス歯磨きする前、普通嘘、普通みんな知ってました？いやー絶対知らないですよね。そう、知ってました？知ってたんかーい。やだー、なんか3636でエモい音楽でなんかみんな知ってたみたいな感じで言っちゃって、当たり前のこと言ってて超恥ずかしい。いや、初めて知れたんです私は。それが成長でした。知らなかった方もいるからやってみてね。はい、ということでメッセージは携帯アプリ OD の番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。 OD 内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、 OD でしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。ということで、ここまでのお相手は日向坂46のニブアカリでした。おっす、オラニブアカリ、ついに22歳だ。22歳はニャンニャンミーグリにチャレンジするぞ。ニャンニャンニャンニャンニャンニャン。次回ニブアカリミレイさんに弟子入り、絶対聞いてくれよな。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りしました。
はい、ということで本編の収録が終わりました。今回ドラゴンボール風次回予告を送ってくださったのは静岡県にお住まいの煉獄ガジャンチさんからいただきました。ありがとうございます。にゃんにゃんみーぐりですね。これはちょっとやるかやらないか絶対言わないです。まだちょっと私がこう心が決まったらね、はい、心が決まったら言おうかなって思ってます。
長い、
え、すごい、え東京都にお住まいのドライブタイガーさんからいただきました。ありがとうございます。リブちゃんスタッフさん、こんばんは。
こんばんは。
私は昨年のクリスマスミーグリと年始の振り替えミーグリでリブちゃんに極寒ミーグリをお願いしたものです。ご本人登場しちゃったよ。オーディで取り上げてくださりありがとうございます。昨年最後のミーグリでは極寒ミーグリ希望者が一人だったとのことですが、リブちゃんの名誉のために申し上げておきますと、決して評判が悪かったというわけではなくクリスマスという特別な日だったからではないでしょうか。
何、優しいですね。
当日私は通信中のお弁当の蓋を持って参加したのですが、ニブちゃんは悟空ミーグリだと気づいてからは、オラの通信中返してくれーと全力可愛い悟空を見せてくれました。とても楽しい時間でしたし、このまま悟空ミーグリが闇に葬られてしまうのはいたたまれない気持ちです。嬉しい。そこで 悟空でなくても良いので余計なことまでで悟空ミーグリに続くニブちゃんにやってほしいミーグリを募集していただけないでしょうか。ご検討よろしくお願いします。まずこんな長文で送ってくださって嬉しいし、なんかもう私正直もう1回目の時点で悟空ミーグリでメンタルやられちゃって、なんかもう私大丈夫かな、いや私が本気でやらなきゃいけないんだけどなとか悩んでたんですよ。でもなんかこうやってなんかとても楽しい時間だったよって言ってくれてすっごく嬉しいです。確かにいいですね。一個企画で、それこそもしね次のシングルが発売されるときにミーグリが絶対あると思うので、また同じ3部でみたいな感じでやってほしい企画を募集するのめっちゃありですね。だってこの間の悟空ミーグリは私が一方的に思いついてしまったわけで、リスナーの皆さんが全員がおい待ってた待ってたって感じじゃなかったけど、ファンの皆さんがやってほしいことだったらもうそれは絶対やって正解だから良くないですか。だから一個企画で集めてみるめっちゃありかもしれない。ニブちゃんがにやってほしいミーグリ、まあミーパーさんのニャンニャンにとか悟空とか、まあモノマネでも、あモノマネは嘘、ちょっとやだえ何ですか、やりきる気持ちが大切、それだそれですね。だからなんかその語尾がワンみたいな、なんとかだワンとかでもいいので、なんかそんな感じ、ワンワンワンミーグリじゃないけど全部なんか語尾にワンつけちゃうみたいな、なんかそんな感じでやってほしいことを募集しましょう。うん、ありですね。いやすごい、最後にね素敵ないいことね、企画もやりたいって思ったので、本当にドライブタイガーさんありがとうございます。めちゃくちゃご丁寧にね。え、失敗じゃなかったですね。だってこれ今次に繋がっちゃってるわけですから。よかった、やってよかったです。はい、なので皆さんお楽しみに、またお会いしましょう。オーディー。